それでは聖書朗読です、今週はマルコの福音書3章の1節から19節、マルコの福音書の3章の1節から19節です。イエスは再び会堂に入られた。そこに片手の泣いた人がいた。人々はイエスがこの人を安息日に治すかどうかじっと見ていた。イエスを訴えるためであった。イエスは片手の泣いたその人に言われた。真ん中に立ちなさい。それから彼に言われた。安息日に立法にかなっているのは善を行うことですか、それとも悪を行うことですか、命を救うことですか、それとも殺すことですか。彼らは黙っていた。イエスは怒って彼らを見合わせ、見回し、その心の固くなさを嘆き悲しみながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと手は元通りになった。ファリサイ人たちは出て行ってすぐにヘロデ党の者たちと一緒にどうやってイエスを殺そうかと相談し始めた。それからイエスは弟子たちと共に湖の方に退かれた。するとガリラヤから出てきた非常に大勢の人々がついてきた。またユダヤからエルサレムからイドマヤからヨルダンの川向こうやツロ、シドンの辺りからも非常に大勢の人々がイエスを行っておられることを聞いて身元にやってきた。イエスは群衆が押し寄せてこないようにご自分のために小舟を用意しておくよう弟子たちに言われた。イエスが多くの人を癒されていたので病気に悩む人たちが皆イエスに触ろうとして身元に押し寄せてきたのである。汚れた霊どもはイエスを見るために御前に触れひれ伏してあなたは神の子ですと叫んだ。イエスはご自分のことを知らせないよう彼らを厳しく戒められた。さてイエスは山に登りご自分が望む者たちを呼び寄せられた。彼らは身元に来た。イエスは12人を任命し彼らを人と呼ばれた。それは彼らをご自分のそばに置くため、また彼らを使わして宣教をさせ彼らに悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。こうしてイエスは12人を任命された。シモンにはペテルという名をつけ、ゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ、これの二人にはバーメルベとすなわち雷の子という名をつけられた。さらにアンデレ、フィリポ、バルトロメ、マタイ、トマス、アルパヨの子ヤコブ、タダイ、レッシントのシモン、イスカリオデとユダを任命された。このユダがイエスを裏切ったのである。それでは立法主義と十二使徒についてメッセージをお願いいたします。
おはようございます。先週は足苗が癒されたという話をいたしました。今日は今度は手なんですね。片手が萎えた人が癒されるったという話から始まります。私はある時期足苗だったんですけどもね、実は片手も言うことを聞かない時、萎えてる時があったんですね。アメリカの教会にはゴルフクラブっていうのがありましてね、そこで私あんまりゴルフ上手じゃないんでプロについている一生懸命だったんですけども、それが首はこっち、そして手はこっち、こうやったんです。それをたくさんやってるうちにこの首の神経がやられてしまいまして、そしてどうなったかというと、もう右手使えないんですよ。それで痛い、あんまりにも痛いもんですから、自分でこういうふうに押さえながら、そして何かしなきゃいけなかった。ワープロも使えない。すると子供にワープロ打ってもらったんです。中砲打てないんですよ。本当に右手がない。しかも右手ってのは、私にとっては利き手なんですね。これ右手がない、使えないと本当に不自由なんですね。で、 だけども祈って、そしてカイロプラクターっていうんですけども、こんな風にしてやってるうち、リハビリをしてるうちにお祈りをして、で治っていったんですね。で最後には全く自由に使えるようになって、私右手でテニスやって全然不便を感じないところまで回復したんですね。ちょうど杖をついてた人間が走るようになったのと同じように。ですからこのマルコ伝の3章を読むときには、その私の腕が麻痺していたときと重ね合わせながら感謝して読んでいます。マルコの福音書の3章の1節から19節まで3つの部分に分かれます。第1がイエス様が安息日に片手の泣いた人を癒した話、2番目が多くの人が癒されたという、イエス様が多くの人を癒したという話ですね。第3が十二使徒を任命されたというお話です。最初のイエス様が片手の泣いた人を癒されたという話をに入っていきましょう。そこの部分のテキストをもう一度読んでみます。イエスは再び街道に入られた。そこに片手の泣いた人がいた。人々はイエスがこの人を安息日に治すかどうかじっと見ていた。イエスを訴えるためであった。イエスは片手の泣いたその人に言われた。真ん中に立ちなさい。それから彼に言われた。安息日に立法にかなっているのは善を行うことですか、それとも悪を行うことですか、命を救うことですか、それとも殺すことですか。彼らは黙っていた。イエスは怒って彼らを見回し、その心の固くなさを嘆き悲しみながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと手は元通りになった。パリサイ人たちは出て行ってすぐにヘロデ島の者たちと一緒にどうやってイエスを殺そうかと相談し始めた。このパリサイ人たちは立法主義的な思考に取り憑かれていました。立法というのは神の御心を人間に伝えるために法の形で表現したものですね。本来立法は良いものなんですね。立法は神の義の基準を示し、そして人間に罪があることを教え、そして人間を清い生活へと、人間を命へと導くためのガイドなんですね。ところが立法に対する2つの間違った考え方、あるいは反応があります。一つはもう立法なんかいらないよっていうね、無立法主義なんですね。もう一つが立法主義なんですね。無立法主義も立法主義も両方とも聖書的じゃない、あれ聖書から離れた考え方ですね。私はこの無立法主義と立法主義の両方から守られる必要があります。無立法主義っていうのは人間には規則や立法はいらないっていう立場なんですね。人間の自由を強調するあまり、すべての規則を無意味であるというふうにして、一切のルールを拒否する立場なんですね。立法を否定すると、罪が過小評価されます。そして、悔い改めに導かれない、あるいは記憶されることがおろそかになってしまいます。その反対の立法主義は、立法を守ることによって自分の義を立てようとする立場です。立法主義はモラリズムとも言われて、社会的モラルに反しない人が正しい人であるという立場なんですね。で、規則を守る人が正しい人、守らない人は悪い人だというふうに冷たく裁く立場なんです。自分は規則を守っているから自分は正しい、あの人は規則違反だから悪い人だからと言って人を裁く傾向にあります。立法主義者は自分を正しい人間だと思い込んで自己正当化に陥る傾向にあります。
日本の社会にもこの無立法主義と立法主義がよく見られるんですね。まず無立法主義の例を挙げて、それから立法主義の例を挙げてみますね。家内が最近ウェブサイトで父親の作ったルール、スマホのルールを発見して、私もそのルールを見て笑い出したんですね。ルールを見て笑い出したんじゃなくて、その息子の反応を見て笑ったんですね。ある父親が息子のために最近スマホを買ってあげたんですよ。息子がスマホを上手に賢く使いこなせるように、いろいろなルールを約束事として決めて、それを息子さんにメールしたんですね。親が決めたルールがいろいろあるもんですから、そのうちの一部を引用します。これみんないいルールなんですね。 Wi-Fi 回線は無料で使えるので、普段は Wi-Fi につなげて使いましょう。ネット環境があれば無料ですよ。一つ、Amazon で何か買い物をしたり、スマホで読める漫画を買ったり、有料のアプリを買ったり、 お金がかかることがあります。一人では買うことができないので相談してね。でパパがそのクレジットカードを使って買ってあげるよって言ってですね。一つ、外で歩いているとき、駅のホームなどは危ないのでスマホを使わないでね、歩きスマホはやめましょうって言うわけですね。一つ、どんなことがあっても、どんな良い 仲の良い人であっても、パスワードは人に教えてはいけません。一つ、危ないウェブサイトに誘導しようとする怪しい広告などもあります。そういう怪しいウェブサイトにアクセスすると、高額なお金を請求されたりすることがあります。怪しいウェブサイトにアクセスしてはいけませんというふうになり、で彼はこの注意書きをいろいろたくさん息子さんのために書いたんですね。こんな
やっぱりたくさんルールが書かれています。
すると息子さんから一言だけメールで返事が来ました。どういう返事だったと思いますか？ひらがなでたった2文字なんですね。いろいろこうしましょうね、こうしましょうねと言われたら、その息子さんの返事、二言だけで、ね、想像できますか？やだこれが返事だと息子さんは1歳の父親からの規則を拒んだんですね。これが無立法主義ですね、典型です。どんな規則であっても規則は嫌だ、縛られることが嫌だ、これが立法主義の考え方なんですね。そういう人いませんか？今度は今日のテキストにあるような立法主義の例を挙げてみます。日本でもはもう立法主義そこら中にあるんですね。一つ例を挙げました。2015年4月に大阪にある府立高校に入学した女子生徒が、その同校 のパーマ染色脱色エクステは禁止するとの校則に違反しているとの指摘を学校側から受けたんですね。つまり茶髪は禁じるという校則があって、その女子生徒は茶髪で学校に来たので校則違反としてお咎めを受けたんですね。ところがその女子生徒は生まれつきの茶髪だったんですよ。地が茶色なんですね。それでも校則に従ってわざわざ黒く染めて登校したんですけども、この黒染めが不十分だとして、さらにもっと黒く染めるように教員らが生徒に繰り返し指導したんですね。染めたやつがはげてくるとまた茶色になってくるんです。ダメだ、茶色は禁じる。挙句の果てに授業への出席が認められず、修学旅行への参加も認められませんでした。 その結果生徒は不登校になったんですね。3年後その女子生徒は21歳の時に大阪府を相手取って慰謝料などに約220万円を求める訴訟を起こしました。その地方裁判所の判決が最近下されたんですね。大阪地裁はその高校の頭髪指導の違法性を認めなかったんですね。つまりその事件だとする女子生徒の説明を無視して黒く染めさせて授業に出席させず修学旅行への参加も認めないという指導に対して概ね違法性はないと判断したんですね。これは法律に判断法律には反していないっていう判断だったんですよ。ただし不登校になった女子生徒が3年生に進級した際に学校側は教室に生徒の席を置かなかったり学級名簿に名前を載せなかったら、まあ、載せなかった、これに対しては生徒に与える心理的打撃を考慮せず著しく不当性を欠くと判断して大阪府に33万円の賠償を命じたというこういう判決だったんですね。そのある公立学校の校長の意見をご紹介いたします。教員は校則なんだから守れと言いがちですと。こういう理由だから髪を染めてはいけないではなくて校則で決まっているから髪を染めてはいけないとなりがちです。これでは説得力がない。子どもたちになぜと聞かれたら果たして答えられるだろうか。非行の原因になるなどと答えたらそれこそと思う子どもは多いだろう。教員が校則の意味を理解していない、これが問題なのだと言います。国際化の時代で生まれつき茶髪の子どもも増えてきてですね、その中で個性を認めない、多様性を認めない確立教育の文化がまだ日本にあるように思います。学校では茶髪は禁止するという校則がまず前提としてあって、その校則に違反した場合には生徒を裁こうとする。このため罰として修学旅行に参加させない、3年生の名簿に載せないという制裁が学校側から生徒に下されたんですね。なぜ規則があるのか、その規則の趣旨をよく理解していないまま、とにかく規則違反だからけしからんと考える人がいます。これがまさに立法主義なんですね。学校ですと立法主義の先生は校則を守ってる人はいい人、校則を破る人は悪い人、黒髪の人はいい人、茶髪の人は悪い人と、そういうふうに人を評価してしまう傾向があるんですね。生徒は校則を守るために存在するのではありません。校則は生徒が安全に正しい道を歩むために、危険から守られるためにあるんですね。髪の毛が生まれつき茶髪の人が皆に合わせるために確立化させて、皆と同じように、わざわざ髪を黒に染める必要はありません。神様が茶色に与えたわけでしょう。イエス様の時代にパリサイ人たちは良い行いをして律法を守ることによって救いを達成しようとしました。律法の解釈として旧約聖書には書いてない安息日の労働に関する事細かな規則がタルムートというの中、すごいこんなこの本の中にいろいろ書いてあるんですね。何歩歩くとこれは労働、何歩以内だったらいいとかね、そんなあるんですよ。今でもあのオーソドックスジューズはね、あの電気をつけることはこれは労働に当たるか、いやこれは当たらないとかねいちいち考えるんですよ。これが労働、これは労働じゃないって、その安息日に労働してはいけないというルールが旧約聖書にありますけど、これを解釈して人間の行動をこれが労働か労働でないかと厳密に解釈したルールがタルムードという聖書でない本に書かれているんですね。そのためにもしイエスが安息日に人を癒すなら それは労働に当たるんではないかと、これは立法違反として訴えることができるかどうか荒探しをしていたんですよ。人が良くなった、一緒に喜ぶじゃないですよ。いちいちその人の行動を監視して、どっか悪いとこないかって見てるっていう、こういうね、見方をする人いるんですよ。パリサイ人たちは安息日に労働しない人はいい人、安息日に人を癒すことは労働に値するので、安息日にこう違反で、安息日、規定に違反すると、安息日立法を破った違反者ではないだろうかと、非常に冷たい目で裁いていたんですよね。どっか悪いとこないだろうかと見てたんですよ。パリサイ人は神の働き人を妬んで、人を排除する傾向、そういう人を排除する思考に取りつかれてしまっていたんですね。イエス様はこの立法主義的な安息日理解に反論をなさいました。その反論がマルコの福音書の並行記事であるマタイの福音書の12章の10節から12節までに書かれています。そこのところを読んでいますね。すると見よ、片手の泣いた人がいた。そこ で 彼らはイエスに、安息日に癒すのは立法にかなっていますかと質問した。イエスを訴えるためであった。イエスは彼らに言われた。あなた方のうちの誰かが羊を一匹持っていて、その羊が安息日に穴に落ちたら、それを掴んで引き上げてやらないでしょうか。人間は羊よりはるかに価値があります。それなら安息日に良いことをするのは立法にかなっています。もし羊が穴に落ちて、それを助けて、まあ、落ちたら助けてあげるでしょう。安息日に助けが必要な人を助けるのは当たり前じゃないですか。安息日に良いことをすることは、あるいは命を救うことは立法にかなっていることなんですと、これがイエス様の反論だったんですね。実はこのミシュナーというところのシャパットっていう、シャパットっていうのはサバフっていうんですけどね、その中にもこの、いや、人の命を助ける場合にはこれは、ね、労働に当たらないってことが実は書いてあるんですね。でもどっか悪いとこないんじゃないかと思って、こう目を皿にをして荒探しをするような、もともとイエス様嫌いだったもんですからね嫌いな人だから、どっか悪いとこないかってこう考えてたんですね。安息日論争の中でイエス様は別の反論もなさいました。イエス様はマルコの福音書の2章の25節から28節でこう反論したんですね。25節、イエスは言われた。ダビデと友の者たちが食べ物がなくて空腹になった時、ダビデが何をしたか読んだことがないのですか。大祭司エビアタルの頃、どのようにしてダビデが神の家に入り、祭司以外の人が食べてはならない臨在のパンを食べて一緒にいた人たちにも与えたか読んだことがないのですか。そして言われた。安息日は人のために設けられたのです。人が安息日のために作られたのではありません。ですから人の子も安息、人の子は安息日にも主です。空腹の時にダビデや家来たちが食べ物がなかった時に、その祭司たちが食べる、この祭司たちだけが食べるね、臨済のパンを食べて飢えをしのいだんですね。これ緊急の場合には許される、仕方ないこともあるんですね。緊急避難というのは例外規定として許されているんですね。イエス様は食べていくことの大切さをダビデの例を挙げて説明されたんですね。安息日とそれから食べていくということの緊急の場合どっちか、人の命の方が大切でしょう、食べていく方が大切でしょう。そして安息日は人のために設けられたんだと、人間が心と体を休ませるために、人間のために安息日の規定があるんですね。ずっともう休み、もう 休みなしで毎日江戸時代の丁稚さん丁稚奉公の人は働かされていたんですが、たまに1ヶ月に1回ぐらいこう手当てもらったり、まあ、休ませてもらうってことがあったんだけども、大体毎日朝から晩まで休みなしっていう。でこれでその明治のなってから日曜は休まないっていう、日本はなんて野蛮な国なんだけど、そのという、しかもキリシタンを迫害したろっていうね、それで不平等条約やなんかがなかなか改定できなかったんですけどもね、それまあ日曜休業法っていうのができたんですけどね、とにかく日本が日曜日休みじゃなかった、それが休みになっていったんですけども、そのでもそれは安息日、日曜日休むってのは心も体も休ませなきゃいけない人間のためにあるわけですね。安息日の規則のために人間が作られたんじゃなくて、そういう人のが心も体も休ませて、魂が休みを得る、安息日、安息を得るため、このために安息日があるんだという、その安息日の趣旨を理解してないんですね。それでこれ労働かどうかって一生懸命見てるって、もう全然本末転倒なんですよね。そして人の子メシアは安息日も主ですから、ですからメシアを礼拝することが安息日に大切なことなんですね。安息日を守ったかどうかよりも、安息日に主との生きた交わりを持つことによって魂が安息を得たかどうか、御言葉によって養われたかどうかの方がもっと大切なんですね。人間は規則を守り、人を型にはめるために存在するのではありません。規則は人間が豊かな命への道に歩むためにガイドとして設けられたんです。こっち行ったら危ないよ、こっち行ったら危険だよって、こっちが道だよってこと、そういうガイドがあるなんですね。で、立法主義というのは規則が優先して幸せな生活は後回しという本末転倒の考え方なんですね。イエス様はパリサイ人の心の固くなさ、冷たさを嘆き悲しんでおられたんですね。2番目のお話に入ります。マルコの福音書の3章7節から12節ですね。それからイエスは弟子たちと共に湖の方に退かれた。するとガヤダから出てきた非常に大勢の人々がついてきた。またユダヤからエルサレムからイドマヤからヨルダンの川向こうやツロシドンのあたりからも非常に大勢の人々がイエスが行って、イエスが言っておられることを聞いて身元にやってきた。イエスは群衆が押し寄せてこないようにご自分のために小舟を用意しておくよう弟子たちに言われた。イエスが多くの人を癒されたので病気に悩む人たちがみんなイエスに触ろうとして身元に押し寄せてきたのである。汚れた霊どもはイエスを見るために見舞いにひれ伏してあなたは神の子ですと叫んだ。イエスはご自分のことを知らせないように彼らを厳しく戒められた。イエス様の噂はかなり遠くまで伝わっていきました。そのためエルサレムからわざわざガリラの田舎町にまでやってきた人がいたんですね。それだけじゃなくてヨルダンとかシリアとかレバンの方からも大勢の人がイエスの噂を聞いてやってきました。ところがイエス様はご自分のことを知らせないように彼らを厳しく戒められたと書かれています。なぜだかわかりますか？悪霊まであなたは神の子ですと叫んだと書かれています。なぜイエス様がメシアであることや神の子であることを隠しておかなければならなかったのでしょうか？なぜだかわかりますか？イエス様はご自分のことを言わないようにって言ってみたり弟子たちに言ったりしたんですよね。全く反対のことを書いたでしょ、うん、なぜ秘密にしておきなさいってなぜ言ったのか、なぜだか分かりますか？ ますね、うん、イエスめがけてきた人たちの中にはイエスを政治的な王様にしようと考えていた人たちもいました。地上のローマ帝国からの解放者としてのメシアを考えていた人たちもいたんですね。そんなふうにして本当のメシアの姿を理解していない人たちばっかりだったんですね。そういう人たちによっておかしな噂が立って、ほらメシアが来たよ、王様が来たよってなってね、誤解されたメシア像が形作られていくことをイエス様が避けたためと思われます。それでそういう人たちによって王様に祭り上げられたくなかったので、ご自分のことを知らせないように厳しく戒められたんですね。イエス様がどういう方なのかということ、これはだんだんと弟子たちを通して啓示なさる必要があったんですね。イエス様のことはイエスの弟子たちだけによって伝えられるということを、これが福音宣教にとって大切なことだったんですね。本物の弟子ではない人によってイエス様についてこの変な宣伝をされることをイエス様は避けようとなさったと思われます。3番目の話にいきます。マルコの福音書の3章の13節から19節までのところ、イエス様が十二使徒を任命なさったお話なんですね。そこのところを読んでみますね。さてイエスが山に登り、ご自分が望む者たちを呼び寄せられると彼らは身元に来た。イエスは十二人を任命し、彼らを使徒と呼ばれた。それは彼らをご自分のそばに置くため、また彼らを使わして宣教をさせ、彼らに悪霊を追い出す権利を持たせるためであった。こうしてイエスは十二人を任命された。シモンにはペテロという名を付け、ゼベダヤの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ、この二人にはボアネルゲ、すなわち神乗りの子という名を付けられた。さらにアンデレ、ピリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルパヨの子ヤコブ、タダイ、レシントのシモン、イスカリオテのユダを任命された。このユダがイエスを裏切ったのである。この14節に12人が使徒として任命されたと書かれています。使徒というのは遅れを追い出すなど特別な権威を与えられた人だったんですね。使徒は12人でした。イスカリオテのユダが自殺して死んだ後、初代教会はユダに代わる使徒としてマッティアをユダの代わりに使徒に立てました。その後パウロが使徒として立てられたんですね。使徒になる資格というのは、第一にイエス様の復活の証人でなくちゃいけないんですね。 そして何よりもイエス様によって使徒として召されなくちゃいけなかったんですね。パウロは復活したイエス様と出会ったので、本当に使徒かなってね、疑う人もいたんですけども、あの特にコリントの教会たちというのはそう疑ったんですよね。ところがそのパウロは使徒として召されたんだと、そのことを人々が認めて使徒として扱われました。使徒というのはイエス様から神の言葉を語り、あるいは啓示した言葉を語る権威が与えられて、また悪霊を追い出す特別な権威が与えられたものなんですね。十二使徒が殉教してしたりしては死んだ後、その代わりの人は立てられなかったんですね。もうイエス様が復活したイエス様はもう見た生き証人っていうのはほとんどみんな死んでしまったわけですから、使徒はいなくなったわけですね。使徒は一世紀にみんな死にました。けども教会は使徒的な伝承を受け継ぐ担い手として、弟子たちが伝えた福音を後代に受け継いで述べ伝えていく使命が与えられています。だから教会には現在使徒っていないんですよ、ね。まあ、異端の中にね、使徒っていう名前つける人がいるんだけども、こういう名前つけると、あ、これ異端かなと思ってしまいますよね。だけども教会は使徒的じゃなくちゃいけないんですね。私たちが伝えることも使徒的じゃなくちゃいけない。つまり使徒が伝えてきたものを受け継いで、そして他の人たちにこう福音をシェアしなくちゃいけないんですね。 16節から19節まで12人の名前のリストが書かれています。ペテロやヨハネのことは今まで説教で聞かれ、まあ、聞いたことがあって皆さんも馴染みのある人になるんじゃないかと思いますね。でも他の人のことをあまり知らない人も多いかもしれません。それでこの際ですから今までお話したことがなかったんですけども、この機会を用いて十二使徒全員について一人ずつ解説することにします。で、特に使徒、今日聖書に書かれていないいろんなこう伝承とか言い伝えとかいろんな本があって、それもお話をしますけども、それはその聖書に書かれていないので、その歴史書に書かれているものは多分大丈夫でしょうと思うんだけども、そうでないものもありますので、これが全部そうだというふうに決めてかかってくださらなくて結構なんですね。こういうような言い伝えがありますよってぐらいにして考えておいてください。シモン・ペテロですね、まずそこからいきましょう。シモン・ペテロ、漁師ですね。イエス様からペテロという名前を授かりました。意味はイワなんですね。ケパーという名前なんですね。日本語で言えば岩尾君ですかね、英語で言うとロッキー君でしょうね。このペテロ、小さい男だったかもしれませんけども、とにかく大きな名前をもらったんです。なぜかというと、ペテロが言ったんですね。あなたこそ生ける神の子キリストですと信仰告白をしたんですね。それでイエス様はこの信仰告白の上に、この上、岩の上に教会を建てるというふうに言われて、それでペテロという名前が付けられたんですね。ペテロはペテロの第一の手紙、第二の手紙を書きました。あるいはマルコの福音書もペテロから聞いたことをマルコが書き留めたと考えられています。でペテロはサマリア伝道して、あるいは小アジアで伝道した後ローマに行って、そこで殉教したと伝えられています。2番目、次はヤコブですね。ヤコブ、ゼベダイの息子2人いて、1人がヤコブ、1人がヨハネですね。両方とも漁師です。ペテロとヤコブ、それからヨハネ、この3人は特にイエス様によって重鎮として用いられた人でした。ヤコブはエルサレム教会のリーダーでした。でかなり早い時期にヘロデ・アグリッパ一世によって剣で殺されました。殉教し、エルサレムで殉教しましたね。それが使徒の十二章の2節に書かれています。3番目、使徒ヨハネですね。ヨハネの福音書とヨハネの3つの手紙とヨハネ黙示録を書きました。ヨハネの福音書は非常に深い試作の後で書かれた作品ですね。その作品から深みのある温厚な愛のある人格がにじみ出ていますけれども、初期のヨハネはそうじゃなかったんですね。このヤコブもヨハネも結構こうすぐ怒っちゃう人ですね。こうカーッとなるような人だったみたいなんですね。それで雷の子ボアネルゲという名前、あだ名を付けられたぐらい短気で怒りっぽい性格だったみたいなんですね。でもイエス様に取り扱われて、すっかり温厚な愛の人に人格が変えられたと思われます。使徒ヨハネはエペソを中心に活躍しました。その後パトモス島に島流しにされて、その島で見た幻をヨハネ黙示録という名前で記録しました。ヨハネはこのパトモス島に島流しになった後エペソに戻って、エペソで死んで、今もヨハネの墓がエペソに残っています。皆さんに前にヨハネの墓を、エペソにあるヨハネの墓を写真でお見せしたと思いますね。4番目、アンデレです。これシモン・ペテロの兄弟なんですね。漁師でベッサイダの人だったんですけども、最初はバプテスマのヨハネの弟子だったんだけども、イエス様に召された後はカペナーモに住むようになりました。そしてアンデレはペテロを紹介したんですね。ペテロのイエス様の元に連れて行った人ですね。彼は地味に気を配る人だったんですね。 歴史家のエウセビウスという人が教会史というものを書きましたけども、それによりますとアンデレはギリシャや小アジアや黒海の北岸にあるスクティアに伝道したと伝えられています。そしてローマの関係によって X 字型のその十字架で貼り付けになったと伝えられていますね。ですから殉教したんですね。 X 字型の十字架で殉教したということが伝えられています。5番目、ピリポですね。これベツサイドの人ですけども、ナタナエルに伝道した人でした。ギリシャ語の名前なんで、ギリシャ語を話した人だと考えられています。ピリポもスクテアに住んだことがあったんですね。スクテアというのは実は今のウクライナなんですね。このですからこれね、今からずっとあまり聖書に書かれていない人たちを聖書にパウロの話、ヨハネの話、ペテロの話たくさん書かれてますけども、それ以外にその何したのっていう感じだったんです。よく調べてみると随分みんなあっちこっち遠くまで伝道に行ったんですよ。ウクライナまで行ったんですよね。すごいと思いませんか。そしてエウスビースという歴史家によりますと、今のトルコに当たるそのコロサイの近くのフリギアのヒエラポリスで、ここで十字架につけられてそこで眠ったと伝えられています。6番目、バルトロマイです。ガイダのカナの出身ですね。ヨハネの福音書で記されているナタナエルと同一人物と考えられています。ヒエロニムスの伝える伝承によりますと、インドで伝道して、そしてアルメニアのアルバノポリスというところで死んだと言われています。あるいはこのアルメニアで死んだ人なんですね。随分遠くまで行ったんですね。もう小アジア、インド、アルメニア、ね、アルメニアのある教会をのファウンダー作った人なんですね。7番目、マタイですね。先週お話ししました修税人の前にお話ししました修税人のアルパヨの子デビッド、同一人物ですね。よくおもてなしをした人でした。エウスビウスやイレナイオスやオリゲネスによれば、マタイの福音書の著者だと伝えられています。エウスビウスによりますと、マタイはヘブル人に伝道した後、他の民族にも伝道したと伝えられています。パンティノスというアレキサンドリア系の教師が伝えたところによりますと、インドでマタイの福音書を発見したと伝えられていますけども、インドまで行ったかどうかははっきりしていません。彼はペルシア、マケドニア、シリア、それからパルティア、メディア、エチオピアにまで行ったと、伝道に行ったと伝えられていますね。他のその人たちも随分あちこち回っていったんですね。トマスですね。復活後、イエスの復活を最初疑ったことでダウティングトマスとして有名になっていますけども、このエウスビウスの歴史家によりますと、イランの北部のそのパルティアにまで行って伝道したと伝えられています。その他インドまで行って、インドで槍で刺されて殉教したと伝えられています。でこのインドのシリア系のクリスチャン、インド結構たくさんクリスチャンがいるんですね。そのシリア系のクリスチャンは自らのトマス・クリスチャンっていう名前で、自分はトマスから伝えられたこの福音を持ってるんだっていうね、ここはトマスが伝えた土地なんだっていう自負を持ってるんですよね。だからもうそのまだ1世紀ですよ、そのインドまで行ったんですよね。遠くまでみんな一生懸命伝道して世界伝道をやったんですね。アルパヨの子ヤコブは、ゼベダイの子ヤコブと区別されて小ヤコブと言われています。母の名前がマリアですね。マリアの夫はアルパヨということになりますね。マタイの兄弟であると考えられています。10番目、ただ父はヤコブと言って、で後にエウスビースによりますと、ユフラテスのオデッサでアブガルス王という王様の病気を癒したと伝えられています。それから11番目、ネシントのシモンですね。 ゼロテ党という熱心党というこの過激派の出身だったんですね。ローマの体制に癒着していた権力者層と戦っていた党員の一人でした。その後イエス様の弟子になって、そして後になってペルシャに行ったんですね。どこまで行ったんですかというふうにね、随分遠くまでみんな行ったもんですねということを今日お話したかったんですね。みんな聞かなかったでしょこの話をね。でもそういう言い伝えがあっちこっち、だから歴史家やいろんな2世紀3世紀4世紀に書かれたいろんなキリスト教からの文献を見ますと、おお、こんなとこまで行ったのかって文献が残っているんですね。12番目ですね、最後イスカリオテのユダですね。他の人たちと違ってユダヤの出身、ユダヤ地方の出身ですね。イエス様を裏切った人でした。会計係でもあったんですね。献金をごまかした人でもありました。彼は悪魔の働きによって最後の晩餐の後で金貨30枚でイエスの居場所を教えて、それがイエス逮捕へとつながっていきました。この地に自分で首を吊って自殺をしました、ユダの代わりにマッテヤが十二使徒の一人として選ばれました。今まであんまり聞かなかったようなねそのペテロやヨハネやパウロやこの話をたくさん聞いたけども、それ以外の人たちが一体どこで何したのかね、皆さん聞いたことなかったなんかと思いますので、今日ちょっとお話をさせていただきました。今日のまとめです。まず立法主義についてね。立法主義というのは立法を守ることによって自分の義を立てようとする立場です。立法主義は社会的なモラルに反しない自分というのが正しい人であると考えがちなんですね。規則を守る人が正しい人間、守らない人は良くない人間だというふうに冷たく裁く立場ですね。自分は規則を守っているから自分は正しい、あの人は規則を規則に違反しているからだからいけない人間だというふうにして人を裁くその立場ですから、そういう立法主義に陥らないように気をつけましょう。日本では立法主義だらけなんですよ。とにかく人はいい人かどうかはその服装、言葉遣い、髪型の中のね、いっぱい基準があって、時にはそれが目に見えない基準、社会決めたわけじゃないんですけども、社会の一つの規範というのがあって、そのみんなが決めるその時に良いとされる規範から外れると出る釘を打たれる、そのみんなと形が違っていると、そうすると悪い人だ、なんだこの人、あんな格好してあんな言葉遣いしてって言ってみんなが裁くんですよ。立法主義に陥りがちなんですよ。日本は立法主義でいっぱいの国ですね。だからそういうふうにして人を裁くことがないように気をつけましょう。これが第一番目ですね。2番目、イエス様は人気が出てきましたけれども、イエスの弟子以外の人によるメシアの噂を警戒してこれを避けようとしました。誤解されたメシア像が形作られていくことをイエス様が避けたため、この自分がメシアであること、キリストであること、神の子であること、黙ってなさいって言って弟子たちだけに教えていったんですね。3番目、これは3つ目のお話ですね。これ今日は十二使徒の説明をしました。十二使徒というのは1世紀で亡くなりましたけども、教会は使徒的な伝承を受け継ぐ責任を持っています。私も使徒が伝えた福音宣教の使命を追っていることを覚えたいと思いますね。他の使徒たち、ペテロやパウロや、パウロはたくさん大活躍したんですから、パウロのことは皆さんね、あちこちに書いているんで、よく知ってるじゃないか、知ってるんじゃないかと思いますけど、実は他の人たちも、ずいぶんあちこちに行って、インドまで行って、ね、伝道したってね、そういうこと、目の他の人たちも、イエス様の世界宣教のその使命に燃えて、一生懸命伝道していたんだということを、ね、覚えていただきたいと思っています。お祈りしましょう。天の父の神様、マルコの福音書の3章なって そして御言葉からいろんなことを教えられました。特に私を立法主義のその危険から守ってください。人を裁いてしまうことがないように、人を悪く思って冷たく人をこう見てしまうという危険が立法主義の中にありますけれども、どうかそういうようなところから守られて人を愛することができますように、イエス様のその御旨を行うことができますように、どうか助けてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前を通して祈ります。アーメン。